ポッドキャストをリニューアルしたんですけども、今まで、辰彦宮川ズポッドキャストっていう長い正式名称で、みんなツイッターとかでこう宮川ポッドキャストとか書いてて、だいたいね、宮川をちゃんとアルファベットで書いてくれる人はいいんですけど、漢字で書いたり、ひらがなで書いたりして、こう、エゴサーチがすげえしづらかったりとかいろいろあったんで、まあ、それが一番の理由ではないんですけど、名前を書いてリビルド FM っていう、ドメインを取ってそこでやるように、して、それが、今回がそれの第1回目です。ゲストは、おなじみの直江さんと、あと
レギュラー化して
レ
る。
ギュラーの直江さんと、リニューアルのデザインをやってもらった永山さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。そうですね。まあ、とりあえず、このサイトの構成とかをちょっとブログに記録書こうかなと思ったんですけど、せっかくなんでもう話しちゃおうと思って、それでちょっと配信をしようと思ったんですが、実際これはあれですね、この間の前回のエピソードの時にやろうやろうっていう話をし始めてからなので、ちょうどまあ1ヶ月ぐらいかかっちゃってますけど、実質はほとんど1週間ぐらいですよね、やったのは。
そうですね。多分メインでやってるのは1週間ぐらいで終わっちゃいましたね。
僕が最初タンブラーにあるブログポストを全部、ジキルにインポートしてきて、GitHub に置いてたものを、中山さんに送って、なんか適当に参考になりそうな URL を3つぐらい送ったら、まあ、すごいいい感じにしてくれたんで、もうそこからほとんど もう何も文句なく、まあ、細かい結構突っ込み入れたりしたんですけど、ほとんど何もなくできたんですげえ助かりましたけど、ね。
そうですね。なんか、そう、結構海外だと割とおしゃれな感じのポッドキャストのサイト結構あって、まあ、いくつか見て、でも割とみんなシンプルなところが多かったんで、まあそれに習ったというわけじゃないですけども、まあ、やっぱメインはサウンドなんで、まあ、ちょっとシンプルな形で見せられたらいいなというのは一応コンセプトにあって作りました。
まあ、あれですね、ヘッダー画像は前の
はは。
サムネイル画像をそのまま使って、あれも自分でも結構気に入ってたので、ちょうどよかったですけど。
いや、なんかリスナーとしても、こう、クシーさんの作ったデカールが貼ってある画像は結構いいなと思ったんで、それを活かしつつみたいなのがちょっと勝手に個人的なテーマとしてあったというい
や、いい
感
と
じ
思
で
い
す
ます。なんかでもシールちょっともう剥がれてきちゃってて、
ね。
僕の紙の反対側のこのもみあげというかのところがもう剥がれてきて取れそうなんですけどね。いや、なんかでも Git にコミットしてデザインのテンプレートとかもいじってくれるデザイナーの人と仕事をするっていうこと自体がすげえ久しぶりだったので、なんか僕ここ4、5年ぐらい仕事の内容が結構ウェブなんですけど、結構裏方っていうか API 作ってインターフェースは なんか変わるとかいう仕事が結構多いので、なんかデザインを自分で作って、こうデザイナーの人がテンプレートをいじってくれて、で自分でもまあいじれるところはいじれるし、分かんないところはフィードバックしてやってもらってっていうのが、まあすごい久しぶり感があって楽しかったんですけどね。
そうですね。僕も 特に、まあ、前の会社でも GitHub 使ってたっていうのとか、まあ、基本的に割と今は GitHub 使って開発するっていうのが主流になりつつ、僕の周りで主流になりつつあるみたいなところがあるんで、割とこうすぐプロジェクトに入って意識的に共同作業ができるみたいなところが、まあ、それはすごくデザイナーにとっても、一緒にコラボレーションするのに非常にいいプラットフォームになってるなっていう感じはしますね。
まあ、とはいえ、きっと使いこなせるデザイナー、だいぶレアですけどね。なんかね、永山さんとかの元会社っていうか、まあ僕も同じだけど、ハテナとかだと当たり前だから、きっと使う
まあ、
の
そう
が。
ですね。全員普通にターミナル叩いて Git 使ってるみたいな。
それに慣れてると、なんかそうじゃない人の方が多いから、あ、そうだったと思い出すみたいな。
でも、どうなんですかね。僕が仕事でウェブデザインとかをやってたのが、また昔話をしちゃうんですけど、まあ、10年とか、例えば前だと比べると、昔ってデザイナーって言ったらグラフィックデザイナーっていうのと、なんかテンプレート職人みたいな、なんかいわゆるマークアッパーみたいな人がいたと思うんですけど、まあ今ももしいるとは思うけど、そういう人は、できてるというか、それだけできる、ただグラフィックだけできる テンプレート書くだけできるみたいな人はまあちょっときつくて、両方できないとっていう感があるのかなっていう気がしたんですけど、そんな感じですかね。うん、
それは結構そうかなっていうか、まあ僕、まあちょっといた環境の特殊っていうのもあったりとか、今も一人、ほぼ一人で作業をしてるんで、でも効率化を考えていくと、結局、納品までっていうことを考えると、まあ、自分でデザインしたのをきちんと、人に届ける形に整形して出せるっていう方が、やっぱり、エンジニアさんとの共通言語も増えるし、クライアントも説得しやすくなるし、効率も良くなるしっていう意味で、まあ、自分にとってもメリットあるし、多分そういうメリットが表面化して、他の人からの需要もあるんじゃないかなっていう気はなんとなくしますけどね。
うん。
なんか、感覚的には結構そういうことができるデザイナーとそうじゃない人たちのこうギャップっていうのが昔よりもっと大きくなってきてて、うん、できる人はもう本当にコンパスとかサスとか、そのなんていうの、フロントエンドのフレームワークもバリバリ使って、あの CSS とかもむしろエンジニアよりもこう綺麗なのを書いてくれるんだけど、
うん、
そういうことやらない人たちはもう逆に Git もわかんないし、うん、CSS も自分じゃ書かないみたいな感じ で、CSS 書いてもらうと、なんかすごい、うん、まあ一応見た目は整ってんだけど、全然、これ保守できねえよみたいな感じになっちゃうみたいな感じで、うん。うん。そういう感じですけどね。
デザインの本質って考えると、まあ異論はあるかもしれないけども、ただなんか、やっぱ僕、ウェブが、テクノロジーも含めて好きっていうのもあって、
うん、
まあ単純にそういうツールと、戯れてるとテンションが上がるみたいなところが、結構そういうのも、まあ、
うん、
素質としてはあるのかなっていう気がしますけどね。
まあ、あとあれですよね。ウェブアプリとか、モバイルもそうだけど、結構ユーザーインターフェースのインタラクションが、こう、昔よりリッチになったから、
うん、
デザイナーが、こう、単にビジュアルだけじゃなくて、その、
その方向はすごいあると思いますね、
うん。インターフェースの動きもデザインしなきゃいけないんで、
うんう
ん、できる人も JavaScript も書いちゃうみたいな感じになってるっていう感じですよね。
うんうん、
まあ、今回は、前のポッドキャストでも話したジキルっていう、エンジンを使っていて、まあ前のでも話したんですけど、ジキルかブロッソムを使おうかなと思っていて、まあ理由はちょっと後で話すんですけども、でもまあちょっといろいろ調べた結果、ジキルでやるのが良さそうかなというふうになってやった感じなんですけど、こういうテンプレート、まあジキルを使ってるテンプレートってすごく単純なこうなんかブラケット2つあってどうこうみたいな話だから、あんまりいじる上ではデザインの人は困るってことはあんまないですよね。しかもローカルサーバーを立ち上げられるっていうところは結構大きくて、なんか Git をプールしてきてバンドルインストールして、ジキルサーバーってやるとローカルホストで立ち上がってすぐこう、コンテンツの中身が確認できたりするんで、そうじゃない環境だとこう、なんか最初にデザイナーの人がまずなんか絵みたいなのを出してきて、それをこう、本番にアップするまでちゃんとこう、デザインがずれるか分かんないみたいな話があったりすると思うんですけど、それは結構、ジキルとかブログツールの場合は結構やりやすかったかなと思います。
うん、そうですね。ローカルで開発できるっていうところだと結構コーディングの効率やっぱり良いので、そこはかなりやりやすかったですね。まあ実際多分宮川さん知ってると思うんですけど、コーディングまでのスピードはそこそこ早かったなかなとは思っていて、う
ん、そう、最初なんかジキルのところでインデックスページにこう最初のエクサープトっていうんですかね、なんか最初の1行だけを出すっていうスニペットを入れたら、なんかいきなりある日動かなくなって、で中山さんが動かないので戻すみたいなコミットを入れてたんだけど、たまたまジキルがバージョンアップしてバグってたみたいで、いきなりぶち当たったんだけど、バンドラーでこうバージョン戻したりとかして、こう、まあ、その辺も普通の Ruby の開発テクニックが使えるのもいいかなと思った理由 で、
そうです、ね、
なんかブロッサムとか使うと、まあ CGI ビンって動かさなきゃいけなかったりとか、なんかこう動かすまでにいろいろこう時間がかかりすぎる。で、まあパールだからまあカートンとか使ってもいいんですけど、まあなんかツールの成熟度とかいう意味ではまあ Ruby の方がいいっていうのもあるし、
うん、
まあ、そこは使いましたね。もう一個悩んだのは、まあ、悩んだというか話は聞いてたのはミドルマンっていうやつで、
うん、
この間中山さんとツイッターでちょっと話したんだけど、
そうですね。
これもまあ同じ発想としては同じような感じな
かな。そうですね。なんかミドルマンもスタティックな HTML を作るための、まあ、フレームワークというかツール群みたいな形になっていて、で僕も仕事で普通にスタティックなサイトを作るときとか、 とか、まあ、簡単なテンプレートを作るぐらいだったらこれでやってしまうっていうような感じです。で、最初なんか仕事でジキル使ってそういうことできるかなと思って、ジキルとなんか、アセットパイプラインにスプロケッツかなんかを組み合わせたらうまいこといけるかなと思って、いろいろ調べてたら、もうすでにそういうことを全部解決しているのがあったっていうのがあって、
うん、
それでなんか使ってますね。なんかライブリロードとか、あと自動的になんかファイルサイズ、あの画像の、あの圧縮とかもしてくれたりとか、割とフロントエンドの開発とかデザインとかをする際に、ああ、こういう風になったらいいなっていうのが結構揃ってるっていうのが一つのなんかポイントで、プラスブログの機能もついてるみたいな感じですね。
なんかあれですね、多分昔その PHP とか出てきた時に PHP 使うと動的なページ簡単に作れてテンプレート的な使い方もできて、
あ、
だから PHP をフレームアプリ使うんじゃなくてこうデザインテンプレート代わりに使ってた人って結構いたと思うんですけど、はいはい、でこう時間経って Rails とかのアセットパイプラインとかその、まあ、今言ったみたいに CSS を1個にまとめたりとか圧縮したりとか画像サイズをこう用意してくれたりとか、そういう Rails のまあプラグインというかそういうのがすごくあの揃ってきてるのに、それをこう動的なアプリでしか使えないみたいなところがあって、
うんうん、
Rails のそのページを出す部分だけを取り出してシナトラとなんだっけスプロケッツとかでやるっていう感じがミドルマンなのかなっていうイメージですよね、
うん、なんかあのヨーマンって知ってます？
うん、
あ、はいはい、
ツイッターのやつだっけそれって、
ね、Google の人が作ってた、うん、なんか最近ああいうこう、あ、まあ、ヨーマンっていうのはこう同じようなやつで、まあ、全部 Node.js ベースなんですけど、そういうこうあの CSS コンパイラーとライブリロードとあれとこれとブートストラップとセットでなんかこうコマンドラインから立ち上げるとすぐその開発が始められるみたいな、
うん、
最近なんかそういうのすごいいっぱい増えてますよね。この間も UI なんとかっていうやつでなんかアプリケーションアセンブラーっていう分野らしいんだけど、
あ、多分あれですかね、 Rails みたいにこうフルスタックのフレームワークにいろいろ機能が詰め込まれていて、それは開発者はすげえ便利なんだけど、他の分野にアプライしようとするとめちゃくちゃめんどくさくなるから、
うん、
そこをこうやるみたいな話なのかな。
うん、で結構そのコンパスとか SAS とか使ってる人はどっちかというとその Ruby 環境より多分 Node.js の環境とかの方が必要になるんですよね。
なるほど。
でグラントってその Node.js ベースのそういうこうタスクツールみたいなやつがあって、でそっちをベースにその一通り全部揃えてあるっていう感じだと思うんですけど、なんかそれがだから Ruby 版がミドルマンで、うん、Node.js 版がなんか最近いろんな人が作ってるみたいな感じですね。
Node はあれですか、コーヒースクリプトとか REST とかに使う感じですかね。
うん、そうそうそう、
うん、
そんな感じですね。
結構デザイナーの人は覚えるのが多いというか、そういうの覚えておいた方がいい時期になってきているのかどうなんだろうね。
僕は単純に開発効率が良くて、まあ、この間なんかツイッターにも書いたんだけど、スライシーっていうフォトショップのレイヤーに画像の名前を書いておくと自動的にあのその画像の名前に切り出してくる JPEG とか Bing とかに出してくれるっていうアプリケーションがあって、うん、でそのフォトショップのファイルをウォッチしてくれるんで、保存すると自動的にその名前で書き出すみたいなのができて、でさらにミドルマンでずっとウォッチしてると画像が変更されたからライブリロードがかかって、自動的にブラウザが変更されるみたいな形になるんで、割となんかコーディングの効率が単純にあの、まあ、最初覚えちゃえば相当早くなるっていうのがあるから、結構これ使っ、なんでみんな使わないんだろうなって勝手に思ってしまう。
そうですね。ただまあやっぱりグラントもデザイナーというよりはどっちかっていうとそのフロントエンドエンジニアっていうんですかね、うん、JS ゴリゴリ書く人向けみたいな感じで、まあちょっとやっぱりそこまでそのエンジニアリング環境に慣れてない人が使いこなすには若干難しい感じなんですよね、
うん、
でもまあああいうのもうちょっと簡単になって使えるようになればいいのになとは思いますね、
うんうん、あとは逆にデザイナーがそういうのを覚えるっていうのもそうなんですけど、まあツイッターのブートストラップとかがあるから、あれですよね、エンジニアというかソフトウェアデベロッパーの人もまあそこそこ綺麗なページは苦労なく作れる。うん、で、そこからそれを共通言語にしてデザインの人がもっと綺麗なものに していくみたいなやり方も多分あると思うんで、
う
ん
う
ん、
そうですね、
だいぶ良くなってきてますよね、
うん、
最近なんかこうあのいわゆるランディングページ的なサイトって大体全部同じデザインになってるからどれかまあとりあえずタッパクってこんな感じでって言って渡してやってもらうのが早いってのがあります。
まあ、ブートストラップ使うにしてもちょっと色ぐらいは変えてほしいなって思うことが結構ある、うん、なんかブートストラップ3がこの間出た、
ああそうです、 RC1 が出てましたね、
うん、僕昨日使いましたよそれ。
どんな感じ、なんかモバイルファーストになるとか、
あ結構やっぱレスポンシブデザイン周りが強化されてて、なんか、うん、まあ2の時も結構ちゃんとレスポンシブだったけど、もっといろんなことができるようになってるって感じですね。だからなんか HTML のクラスとかレイアウトとかが結構変わっちゃったんで、あの3にバージョンアップするといきなりデザイン崩れちゃうと思うんですけど、
うん、
うん、
広報互換性は捨てたみたいなことは書いて
ましたね。そうそうそう、
うん、まあ、ブートストラップもいいんですけど、あれですね、目的にはフォントオーサムが一番助かるっていうか、
あ
ちょっとこう装飾したいときに画像とか持ってこなくていいのがすげえ楽でいいなっていうのは思います。
フォントオーサムあれですよね、あの CSS でクラスアップルアイコンとか書くと、
そうそうそう、
リンゴのアイコンが
フォントで出てくる。
リビルド FM のサイトでもかなり対応されてて、
そうですね、
僕が最初のあのそのラフスケッチの時に使ってたのをそのまま使ってくれたのもあるんですけど、
うん、
アップルアイコンとか RSS フィードアイコンとかを、出すのに使ってますね、
うん、これフォントだからね、大きさとかも
そうそう、うん、スケールするから、
うん、
そこがいいですよね、自分
で好きに変えるし、
うん、
で今回画像ってバックグラウンドぐらいしか使ってなくて、
うん、
で多分なんだろうな、僕の手を離れてメーガーさんの方でメンテしていくっていう可能性がすごいたくさんあるじゃないですか、こういうサイトっていうのは。
でそうですね、
うん、でそうするとやっぱりこうフォントオーサムみたいに、まあ、ちょっとメニュー1個増やしたいなという時になんかアクセントが加えられるとか、
そうそう、
フォントになってるといろいろ運用上とかお任せできるっていう、なんかいちいちまたアイコン作ってくださいとかっていう連絡
が来るんですよ。今日もそのライブページのとこに iTunes のリンクをつけようと思ってんだけど、これ昔だったらね、なんか iTunes のアイコン欲しいんだけどって言わなきゃいけないのを、
うんうん、
今だったらアイタグ書いてクラスイコールアイコンイコールミュージックって書くだけで、
うん、
とりあえずそれっぽいのが出るんで、まあ超楽だなという感じですけどね、
うん、そう、これ iPhone の世界でもこういうのあるとすごいんですけどね、
アプリの世界とですよね、
うん、アプリの世界はもう完全に全部画像だから、うん、本当ねあれなんですよ、あの画像が作れないばっかりにデザインを妥協するっていうのはすごい多いんですよ。
じゃあアプリの話はちょっとまた後でするとして、
うん、
一応ウェブサイトは全部、最初 S3 でやろうかなって一瞬考えたんですけども、
うん、
タンブラーのアクセスログを見た限り、もし S3 で配信したとしても月額多分1ドルいかないぐらいだったんですね。だからまあ S3 もいいかなと思ったんですけど、まあ、アクセスログとかがこうまあバケットに取れるんだけどなんかめんどくさそうっていうのと、あとまあ Line ノードに新しくインスタンスを立てて月額転送料が 1.5 テラバで無料なので、あ、東京にインスタンス作ったんで東京日本からアクセスしてる人はちょっと早くなったと思うんですけど、まあいいかなっていうのでとりあえず今は Line ノードに普通に rsync でできた HTML ファイルを全部コピーするっていう、そういう感じの超楽運用をしてます、
うん、S3 のねログ僕も S3 で1個サイトホストしてるんですけど、うん、めっちゃ見づらいんですよ。
なんか日ごとに分かれるのはまあいいんだけど、なんかフォーマットとかがね、
うん、あと端末でアクセスするのがめんどくさいからテイルとかしようと思ってもなんかちょっとめんどくさいみたいなね。
もうそもそもあれですよ、ログを設定するのにまずそのバケットに対してポリシーをなんか開放してとかしなきゃいけないのも、それだけでやる気ないないですから、
うんうん、すげえめんどくさい。放置しとけるからいいんですけど、
まあね、
うん、
そローテーションとかしなくていいのはいいですね、
うん、昔あのムバブルタイプで作ってたブログの過去ログをもう S3 に全部動かして、
うん、
もう二度と多分触らないから っていうのでやってますけど、ちょこちょこ編集したり、こう、最近のアクセスどうかなみたいなのを調べたりするのはあんま向いてないですね、多分ね。
うん、すぐ入ってテールとかグレープでしたいですもんね、すぐ。そうそう。で、ちょっと悩んだのは、リビルド FM ってドメインが、まあ、かっこいいドメインを取ったんだけど、www つけるかつけないかで、小一時間悩んで、あれですよ、リビルド FM って www なし、w なしでやると、いろんな、こう、弊害があって、例えば S3 はそのままだと使えないとか、
ああ、そうそうそう。
CNAME 使えないんですよね。で、この間、ついこの間、クラウドフロントで、www なしサポートしたんですけど、まあ、ルート53使わなきゃいけなかったりと
そうそう
か、
そう。
いろいろ問題があったんだけど、でも、せっかく短いドメインなのに、www つけるのかっこ悪いと思って、今回はなしにしました。
てか、なんかこう、www っていうのがなんか、若干、こうなんか昔の HTTP の文化みたいな感じで。今の若い人は何だか分かんないんじゃないか
ね、
な なんで最初に W3 つ続けんのみたいな。
まあこう発想というかドメインがあって、さらにそこにホスト名が、サービスがあるという考え方はいいと思うんだけど、まあでもなしでいいじゃんっていう感じで、とりあえずやりましたね。で、まあこれ移行話と続きなんですけど、あと、まあフィードバーナーでフィードをホストしてて、独自ドメインをマッピングしてたので、別に移行する必要はなかったんですけれど、まあどうせだからと思って、フィードプレスという、これ新しいサービスなんですけど、移行しました。
何ですか、フィードプレスって。
多分 Google はフィードバーナーがやる気ないっていうのはもう明らかだと思うんですよ。で、RSS リーダーが終わったぐらいだから、多分来年には終わると思うんですよね、フィードバーナーは。
終わりそう。
で、代わりないのかなと思って、まあ自分でホストすることも考えたんですけど、まあ欲しいのは単純にこう、統計と、あとは、ポッドキャストの MP3 のところにこう、ラッパーをかけて、それをトラッキングしてくれたらそれで十分なんですけど、探したらフィードプレス .it っていう、これは多分イタリア、フランスかなんかの会社がやってるサービスで、無料なんですけど、月額3ドル払うと独自ドメインマッピングとかいろいろできて、で、ちゃんとアクティブにメンテしてる感があるんですよね。
確かに、なんかモバイルのアプリとかあるんですね。
そう、それでフィードバーナーだと、もう、RSS リーダーの統計情報とかが全く対応してなくて、新しいクライアントに。なんか、アンノーンとかいうのが80%とかなってるんですよ。
やる気ねえ
その
な。
正規表現をこうアップデートしようっていう気が全くなくて、ユーザーエージェントの。で、これはちゃんとしてるし、あと、ドロップボックスに連携しとくと、日々のアクセスログがドロップボックスに勝手にテキストファイルでぶっ込まれるんですよ。
おお、今風
なん
だ。
かちょっと今風でいいなと思って。ね、そういうなんか S3 に入れるとパケットに入れておいてくれるとか、そういうの結構最近あるんですけど、結構いいなと思って、なんかそれで使い始めてますね。はい。結構ね、フィードを移転させるのは結構勇気がいるというか、ちゃんとリダイレクトしてくれるか、そのクライアントテストしてみてもわかんないじゃないですか。で、まあ何回かこう、iTunes とかでテストして、うまくいくっていうのを確認した上で、こう、フィードバーナーで、フィードバーナーで、デリートすると、リダイレクトオプションっていうのがありまして、昔は1ヶ月だけだったんですけど、今はパーマネントにしてくれるらしいので、それを今やってます。だから、このポッドキャストを一応 RSS で iTunes で聞いてくれた人は、そのままほっとけば新しいのが来るとは思うんですけど、まあ、もし来なければちょっと再サブスクリプションしてもらう必要があるかもしれないですね。で、でも一個良かったのは、なんか RSS フィードにこうエントリー、エレメントを追加するのとかって Tumblr とかだとは無理なんですよね。Tumblr が勝手に吐くから。で、今までだとフィードバーナーを使ってなんか iTunes 用のタグをこう変な UI で書いてたんですけど、今は全くテンプレートなんで全部自分でいじれて、かなり気持ちいいっていうの
あ、フィード、
あ
ありれ
ます。
なんですね。テンプレートで書いてるんですね。
そうそう、ジェキルは基本的にポスト全部マークダウンで書いて、あとは HTML とか任意のファイルを全部テンプレート化してできるので、フィード用のテンプレート、XML テンプレートを書いて、そこにタグとかを入れて出してるって感じですね。
なんか最近僕 RSS フィードをこう吐き出すとき、なんかもうフィードをこうコーディングするのがめんどくさくて、大体こうモジュール使っちゃうから、 そうするとね、そういうカスタマイズがめんどくさいのあるけど、確かにテンプレートにしとくと楽ですよね。
そう、なんか、あれですね、パールでいうとこのなんか XML、RSS とかを使って作ると、
そうそうそう、
こうコード的には美しいんだけど、うん、なんか、変なエレメントを入れるとたいときにあまり融通が効かなくなっちゃって、
そうなんですよね。
テンプレートで書いた方が早いみたいになっちゃうんだよね。そう、あとまあ、あれですね、うん、まあまた GitHub の話だけど、ローンチ、先週ぐらいにもローンチしようかなと思ってて、あとチェックリストを作んなきゃと思って、GitHub にイシューをつけて、の GitHub のイシューで、マークダウンでなんか変な、ハイフンにブラケットをつけるとチェックリストが勝手にできるっていう機能があって、あれを使ってましたね。
ああ、これいいですね、
うん。なんか見た目がかっこいいし。
ハイフンに、あ、あれか、あの、
チェックリストみたいな、トゥードリストみたいなのをイシュー上に作れるってやつですね。うんうん
なんかさっきのブートストラップの RC 版のやつの、プルリクエストかなのログも、うん、この膨大なチェックリストがあって。
そうそうそう。
うん。後から見ても分かりやすい。
最初にこう、社内とかでもプルリクエストを送るときにいきなりできたら送るんじゃなくて、まずコンセプト版をこう、WIP、うん、ワークインプログレスでまずプルリクエストを作って、でそこにこれからやらなきゃいけないチェックリストをバーッとそこに書いておいて、でそこからどんどんプッシュしていくごとにそれを消していって、できたらレビューしてもらってもマージするっていう感じのワークフローを結構使ってるんで、それと相性がすごくいいんですよね、
うん
うん、なるほどですね。それいいですね、
うん、という感じでやってました。でじゃあ iOS の話さっき出たんで、名古屋さんはまた iOS のアプリを作ってるらしいですね。
そうそうそう。うん。まあ、またっていうか、こう、本当は1年前ぐらいにほとんどできてたんですけど、なんか途中でめんどくさくなってほったらかしてたのを最近ちゃんと出さなきゃなと思って再開したっていうのも話ですね。
昔、あの、タイタニウムで作ってたやつの。
あ、そうそう、それをバージョン2で、あの、Ruby Motion で全部書き直して、やっとできたんですけど。もうちょいですね。本当は先週ぐらいに出したかったんですけど、先週ずっとあの iOS デベロッパーセンター止まってて、
あれは
プロビジョニングファイルが取れなくてリリースできないっていう最悪に回れたんですよね。
結構あれで影響を受けた人はいるんじゃないですかね。
うん、いや、いると思いますよ。
あれは大きいんじゃないですかね。
まあ、iTunes コネクト自体は止まってなかったんで、あのもうリリースフローが確立してるアプリはアップデートできたんですけど、僕みたいにその久しぶりすぎてプロビジョニングが手元にないみたいな人とかはもう完全にアウトで1週間、うん、10日ぐらいかな止まってたんで、っていうか10日間アップストアのその裏が止まってるってすげえなと思いましたけどね
まあ一応あれですよね、ステータスページとかも作ってたから、こうアップルにしては珍しくこう、うん、ある程度トランスペアレンシーを出してた感じはありますけど、
うん、あと認めたっていう、ね、
うん、
最初なんかそもそもなんかこうダウンしてることを認めてなかったですからね。ダウンしてるっていうか、そのハックされたっていうの
は、うん、3日ぐらいは何の音沙汰もなかったですよね最初は、ね、
そう、ただ落ちてて何これみたいな、うん、まあまあそれはさておき、
うん、
で、うん、でまあただそれでそのダウンしてる間にいろいろ機能追加してたら、なんかそっちも載せて出したくなって、いまだに出てないみたいな感じ。
一回でもレビューは通ったんですよ。
うん、レビューを通って、で、それでちょっと大きいバグが見つかったんで、今もう一回再レビューしてもらってて、まあ多分今日か明日ぐらいには通るんで、そしたらもう出そうかなと思ってますけど。
じゃあこれが、アーカイブが公開される頃にはもう出てる。
出てればいいな、
いいな、みたいな感じですね。うん、
まあ大体でも、レビュー依頼して2日ぐらいなんで、で昨日の朝に出したから多分大丈夫だと思われます。
そのさっき言ってたアプリのデザインっていうのは基本自分でやったんですか？
そう、そうなんですけど、それが大変で、結局そのいろいろ画像が欲しいんだけど、なんか作れないんですよ自分じゃ画像が。最近しかもなんか昔のウェブサイトだった画像もこう自分でちょっと作ればなんとかなったんですけど、最近ってもう全部ベクターで書いて、こうなんていうのかな、ある程度こう綺麗に作んないとダメなんで、うん、素人がやれるレベルじゃなくなってるんですよ、ね、でしょうがないから、そのいくつかアイコン永山さんに作ってもらって
そう、まさにあのリニューアルをしてる時に そのメッセージが舞い込んできて
タレントの奪い合いが起こってる。
あのね、アイコンファインダーっていうその iOS 向けのフリーのアイコンとか、あとまあ有料のアイコンとかをこう検索できるサイトがあるんですよ、
うんうん、
でそこでそうなんか探してたりするんだけど、結局ねなんかそのアイコンファインダーとかで探したやつそのまま使ってもやっぱり自分のデザインにフィットしないことが多くって、
うん
うんうん、なんかダメなんですよね。
トーンが合わないとかね。
そうそう、あとその違う作者の人が作ったアイコンを複数使っちゃうと統一感ないから、うん、なんかかえってかっこ悪いみたいな感じになっちゃって、うん、あの見た目の色とかはピクセイトって、
はいはい、
CSS で書けるやつが無料になって、うん、もう今その商用アプリも無料でそれ使えるようになったんで、それ使えば良くなったんで、そこはだいぶ改善されたんですけど、やっぱ画像がね、
うん、
エンジニアには辛いですね。
そこでフラットデザインじゃないですか。
でもフラットデザインはあれは実はもっとその画像のところは確かそうなんだけど、
うん、
今度はそのレイアウティングとか、
まあね、
うん、全体のテイストを整えるのがむしろその難しいからね。
もっと深い話ではあるけど、
うん、
まあ、
うん、
なんかそれっぽくフラットしたければフラットデザインいいなっていう画像いらないし感じはしたんです
けど、それはあります、ね、それはありますけど、多分フラットデザインにした方が難しい気がする、
まあね、
全体としては、
うん、あのアイコンとかないとこうアフォーダンスっていうか何が何をするものなのか分からなくなっちゃうので、
そうそう、より本質的にこうあのデザインをしなきゃいけないっていうので、
うん、
大変だと思いますよ。
それ試しに iOS 7とかでロードするとちゃんと違和感なく動くんですか？
一応ね、いやちょっとやっぱりおかしくなってました。なんか例えばピクセイトとかがまだ iOS 7にちゃんと対応してないから、
うん、
あの CSS がちゃんと当たんなかったり、まあ、そこが多分主な原因なんですけど、あのそれ以外のその普通の動きとかはもう完全に後方互換性あるんで大丈夫なんですけどね。デザインがちょっと成分出た時にやり直さなきゃいけないかもしれないです、
うん
うん、
なんか RubyMotion は2ヶ月ぐらい前にこうハッカーニュースでなんかすごい致命的なバグみたいなのがあるから俺は使わんみたいなことを言ってる人がいて、
何でしょうね、致命的な。
なんか変数、ローカル変数をブロックの中に入れると、
うん、
変なところで GC があれして解放されて、
うん、あ
みたいな話ですね。
それね、最近もう解決されて、ね、
うん、バグナンバー3番なのですごい新しい、あの古いバグなんですけど、
そうそうそう、
最近のリリースで直ったんですかね、これは。
うん、この間のリリースでそのブロックの中に渡した変数のメモリの持ち方が完全にこうリニューアルされて、
うん、
もう今そのバグないはずです。
ほうほうほう。
まあ、要はあれですね、RubyMotion ってあの GC をこう Ruby の GC を使っていなくて、
うん、
内部で自前のその参照カウントベース の GC というかメモリーシステムを持ってるんですよ。でそれがその Ruby のブロックと相性が悪くて、なんていうのかな、ブロックに渡したクロージャー変数みたいなのを普通の変数として扱っちゃってるから、うん、ブロックが解放されたときにその変数も一緒に解放されちゃうって問題があったんですけど、なんかそこのメモリの仕組みを変えたっていうのがついこの間ですね。
あ、じゃあそういうコードを使っててもまあ安心して使えるようになったと。
そうそう、もともとはなんかそのワークアラウンドがあって、
うん、
そういう、こうブロックの中でこうライフサイクルの長い変数はインスタンス変数にあらかじめ入れといて、
はいはい、
みたいなのはあったんですけど、今もうそれを使わなくても素直にブロックを書けばいいっていう感じなんで、
まあ、その辺はこう Ruby そのものを使ってるわけではないというところでちょっと、
そうですね、
問題が起きちゃってるね。
ある程度だからその iOS のアーキテクチャとに Ruby を合わせたらこうなるっていう裏側の仕組みみたいなのもちゃんと理解しておかないと確かにハマるっちゃハマるんですけど、
うん、
まあ、でもやっぱり X コード使って書くよりはいいですよ全然なんかね、結構僕の知り合いのこう Vim とか Emacs とか使ってるエンジニアで iOS の開発してる人とかってこうでっかい画面の端っこの方に X コードをすごいちっちゃくしてミントを置いといてで Vim でコード書いてなんかエラーが起きたら X コードの画で確認するみたいなことやってて、なんかすげえなんか間違った開発の仕方してるみたいなRuby Motion そういうのないからね、すごくいいですね。
まあすごく自然なアプローチな感じがしますよね。
うん。 で、まあ、ピュアにネイティブですからね、普通に早いっていう。うん、あと、今回結構、その、テーブルビューって言って、まあ、いわゆるリスト形式の iOS の、まあ、ツイッターアプリみたいなアプリなんですけど、で、結構 iOS のテーブルビューを使おうとすると、その、滑らかに動くようにするのに、かなりこう、手を入れなきゃいけないんですよ。
う
ん。うん、で、まあ、有名なのが、やっぱりツイッターのアプリで、ツイッターのアプリって、すごいテーブルにデータがたくさん載っても、すごい高速に動くし、全然落ちないっていうので、すごく評価が高いんですけど、なんかあれ、裏側でその iOS のビューのフレームワークを使わないで、こう、直接、なんていうのかな、テキストとかを描画するみたいな、なんかそういうテクニックがいろいろあるんですけど、
うん
うん、でそういうのがやっぱりタイタニウムとかね、その1枚上でかぶせたツール使ってると全然使えないんですけど、そういうテクニックが、
うん、
けど Ruby Motion だとそれも全部できたんで、だから今回リニューアルしたのが、まあそれがやりたかったっていうのが一番大きな目的で、うん、だから1の時よりだいぶ安定して速くなったんで、まあ、おもちゃレベルだったのが、まあ、そこそこ実用的になったかなと思ってますけどね。
なるほど。
うん。宮川さんは全然 iOS 開発とかしないんですか？
僕個人ではやってないですけど、やりたいなっていう気持ちは、まあ、あるんですけどね、
うん。
なんとなくチャンスがなくて。でも結構、知り合い、こっちにいる知り合いとかで、例えば Twitter クライアントのエコーフォンとか、
うん、
作ってる人とか、まあ、そう結構やってる人がいるので、
ウェブアプリのなんて言うんですかね、こうフロントエンドっていうんですか、
うん、
はもうウェブプログラマーだったら、とりあえず基本的なものは作れて当然っていう感じじゃないですか、
うん、
スキルセット的にも、
うん
うん。で、スマホのアプリっていうのは、ちょっとその、どういう感じなんですかね、そっちだと。やっぱりそれは専門的な人の仕事なんですかね。
まあ、その、一応大きな会社だと、募集要項には基本的にモバイルのエンジニアっていうふうに分かれて出ることが多いですけど、まあ小さい会社だといわゆるまあフルスタックエンジニアっていうみたいに、
うん、
まあなんか何でもできるみたいな人が結構もてはやされる傾向にあるので、
うん、
まあなんか Rails できます、Node できます、iOS できますみたいな人はこうマーケットの価値としては高いですよね。
フルスタックの中にもじゃあ iOS アプリの開発も入ってくる。
来てもおかしくないかなっていう。
うん、
気はします。その例えばツイッターのアプリを作るとかそういう、まあ、レベルが上下があるのか分かんないですけど、
うん、
っていうところまでまあいかないかもしれないけど、ある程度プロトタイプを作れるとか、
うん、
そういうのはこれから、まあ、必要になるというよりも、まあ、あった方がいいスキルになってくるのかもしれないですね。
そうですね。なんかなんだかんだで結局その HTML5 ウェブアプリのスマモバイルアプリケーションの時代って来てないじゃないですか、
うん、
なんかいずれもモバイルも HTML5 になるってみんな言ってたけど、結局フロントエンドがモバイルやると全部アプリになっちゃうんで、まあ一通り書けるようになる必要があるのかなって思うようになりましたね、最近は。
うん
うん、
いや僕が今仕事してるコワーキングスペースにすぐ隣に昔エコフォンとかのデザインをやってたチームというか人がいて、うん、彼とかはデザイナーでコードはあんまり分かっ、そのコードというのはいわゆるその Ruby とかサーバーサイドのコードはそんなに詳しくないんだけど、
うん、
まあ、結構一人でいろいろ X コードとかいじってなんかデザインしたりとかそういうのをやってて、
うん、
まあ、デザイナーの人でもここまでできたらすごいなっていうのはありますけどね。
うんうん、
なんかそういう、こうアプリのデザインをするためのプロトタイピングツールみたいなの結構出てて、
うん、
要はデザイナーの人が X コードとかいじってデザインするのって、まあできる人もいるかもしれないけど相当辛いことなので、
うん、
なんかウェブブラウザーを使ったりとか、あるいはもう紙にこう画面書いて写真撮ってそれでこうモックアップを作るみたいな。
ありましたね、なんだっけ、
うん
うん、
そういうのが最近ちょっと出てきてますね、
うん、日本だとやっぱりまだね全然あれですね、逆に分離してますね、やっぱりネイティブアプリ作る人とそうじゃないみたいなのが。で、まあ Ruby Motion 界隈はそういうの好きな人たちが多いから結構そのフルスタック的な感じなんですけど、
うん、
そこ以外に行くとやっぱり iPhone アプリを作るっていうのは特別な仕事っていう感じの、うん、雰囲気ですよね。
まあ Cocoa の API 何年もやってますみたいな人はさすがにこう専門職としての価値はものすごくあると思うんですけど、
う
ん、
そうそう、
まあ全部が そういう人じゃないとできないっていう時代ではないのかもしれないですね。
うん。
鍋さんは、やっぱし似てるらしいじゃないですか。
出ますよ。なんでそんな一言みたいに。
いや、俺も出るんだけど、自分のトークの他にもあるんだっけ？それとも、
あのパネルディスカッション。なんかトークは普通にあのリファクタリングの話なんですけど、
はいはい、
パネラーの司会をマキさんからお願いされて、
うん、
なんか Ruby の人たちを呼んでこうあの Ruby と Perl のなんていうのかな対決っていうんじゃないですけど、
うん、
まあ Perl の人たちにもうちょっと Ruby のこと知ってもらおうっていう会らしくてね。で最初はなんかマキさんから言われた人選が全然違う人だったのになんか告知されてみたらそこになんか、あの、昔の部下がいてですね。まあ、あの、セカンドライフなんですけど、めっちゃやりづらいですよね。
どういう雰囲気になるのかちょっと楽しみですけどね。
絶対僕がなんか Ruby はこうだからみたいな話をすると、セカンドライフが、いや、直屋さんそう言って言うけど Ruby そんな書かないんですかとか、バラされて困るみたいなセッションになると思うんですよね。中山さんのお仕事の宣伝とかないですか？
あ、そうですね。
仕事の宣伝ですか？なんかあったかな、
そもそも仕事くださいみたい
な、んかあのアイコン作ったり
そっち作った
りしたら焼肉をおごってくれたらやりますいや、なんかまあ、 あの本流の仕事ももちろんやってるんです、本流というか本業もしてるんですけども、なんかやっぱりこういうなんですかね、世に出て使ってもらえる前提で、しかもまあ一応気心の知れたエンジニアの人とやっていくっていう仕事は単純にその楽しいので、
うん、
なんかまた機会があったらこういろんなところに絡んでいきたいなっていう気持ちになりました今回。
昔というか前もあれですよね、なんかパールドック JP だった
り、ああそうですね、パールドック JP とか、
なんかそういうオープンソース系のサイトのデザインとかをしたりとか、
はい、そう、なんかデザインが、まあ、僕はあまり行動をそんなにあのコミットメントするほど、まあ、書く時間もスキルもっていうふうに自分で思っているんで、なんかそういうところでデザインで還元できたらいいなというのはなんとなく思ってます。
あの僕この間ポートランドに行ってきてて、
ええ、
あのオープンソースカンファレンス、オースコンで、であのポートランドは結構公共交通が発達してるという、発達というかあのいっぱいあるので、こうアプリで調べたいなと思って、うん、iOS のアプリを調べたら3種類ぐらいあって、トップのやつがもうサムネイルからして結構ひどい感じのアプリなんですよでダウンロードして、まあ、立ち上げるとまずいきなりこうメニュー画面が出てきて、メニュー画面がもうあのテーブルビューみたいな感じなんですね、とりあえず。
あ
でこう何をあのニアバイストップを検索とか、あのストップ ID を入力とか、なんか路線番号を入力とかいう、まずメニューが出てきて、で、まあ、とりあえずニアバイを調べたいからニアバイを押すと、いきなり今度はこうブレ、なんていうのかな、こう検索フォームみたいなのが出てきて、その検索何百メートル以内を検索するとか、なんかラピッドを含める含めないとか、もうなんかめちゃくちゃすごいコントロールが出てきて、でそれをさらにクリックするとやっとこう GPS が起動して近くのが出てきて、またそれもメニューアイテムでも何回もクリックしないと出てこないんですよ。でもそれが1位で、ツイッターに聞いたらポートランドに住んでる人はみんなそれ使ってるって言っててどういうことなんだろうなと思って、でそれアプリのページを見たら、あの開発はオープンソースで GitHub でやってて、だから、オープンソースでやるとデザインはダメなのかなっていう、ちょっと若干こう悲しい気持ちになったんですよね。
ああ、
だから
そういうのを払拭したいですよね。
うん、
最近でもその結構ジェムとか、うん、まあ、この間ドッカーとかもそうですけど、ああいうこういわゆるエンジニアの部品の、あの部品のソフトウェアだけどウェブサイト見に行くとすごいちゃんとデザインかっこいいっていうのすごい多いじゃないですか、
うん、
ああいうのってそれこそエンジニアがデザインするようになったからなんですかね。
あとはそのスポンサーしてる会社みたいなのがあったりするんですよね、たまに。例えば、うん、Ruby のバンドラとか、
うん、
あとはなんだろう、エンバー JS とか、まあ、そういうスポンサーしてる会社のデザイナーがこうボランティアでデザインしたりとか、うん、そういうケースがほとんどだとは思うんですけど、
うん、
なんかね、ああいうこうむしろなんか普通のウェブサイトよりこっちの方がデザインかっこいいじゃんってエンジニアだから思っちゃうかもしれないけど
、
うん、だからデザインとエンジニアリングのこう境界が曖昧になってきたかなと思ってたけど、 やっぱり、ポートランドではそういう感じなんですね。
そう、2位のアプリはかっこよくいいんだけど、多分機能がほとんど入ってなくて、
うん。
こう、レギュラーには使いにくいらしかったんですよね。
うん。まあ、でも結構ありますよね。なんか僕が使ってるあの、AWS のコンソールのモバイル版みたいなやつのフリーのやつがあるんですけど、
うん、
それもなんかデザインがひどくて、なんか AWS のアイコンがこう、昔の Windows のアイコンみたいな。
それってでも AWS そのものがそうじゃないですか。
それ AWS がだってそもそもなんかあのフリーのアイコン使ってますから、
ね。AWS のあの、なんだっけな、クラウドフロントのダッシュボードとかほ
ん
とひどい感じですよね。
ひどいですね。
アイコンが、これどこの何年のアイコンだよみたいな。Windows のなんかフロッピーディスクみたいななんかセーブボタンとか。
そうそうそう。あれなんかあれですよ。昔あったんですよ。そういうこう、あのフリーのアイコン集が、
うん、
エンジニア。なんかライセンスが確かクリエイティブコモンかなんかでエンジニアでも使いやすいみたいな感じのやつで、それそのままずっと使ってます。
絶対そうだよね。
うん、
中山さんの仕事はいろいろデザインっていう、はい、いいんですかね。
はい、いろいろデザインっていう名前でやってます。京都でやってます。
なんか僕の印象ではずっとオフィス作ってるってい
う。そうそうそう。
9月になんか飲食店兼オフィスになるんで、
あ、そうなんですね。
ぜひ京都来たら寄ってください。
ぜひぜひ。
はい。はい。